ピアスファクトリーポッドレディオ TP です。4月26日火曜日、今日の名古屋はまた一段と曇っています。一段とっていうか本当にこのね寒さがなかなかなくならないというか、この冷えがね、なんとなくひんやりする感じの、冷えがなくならないのが、なかなかこう辛いものがあるわけなんですけども、もうゴールデンウィークも間近というか、この週末からゴールデンウィーク大型連休始まるわけなんですけども、今年はまあ言うまでもなくいろいろ自粛の中で、自粛であるとか、また現実的にイベントがやれないところもたくさんあって、例えば、そういったあの仮設の会場には不可欠な、仮設トイレであるとか、また、周辺の警備であるとか誘導員とか、また警察関係者、消防の関係者といった、方々のその、まあ、被災地にどうしても集中している部分があり、なかなかそういったものの不足や手が回らなかったりとか、でその中でもし万が一のことがあった場合ということの、まあ、いろいろな想定をしていく中で、現実的にその開催が無理だろうということで困難であるという判断で、取りやめになったところも、たくさんあると思うんですけれども、まあ、そういう中で、とはいえやっぱりその本来お仕事だったけれども、まあ、休暇にせざるを得なくなったという方もたくさんいらっしゃると思いますし、まあ、子どもたちはもちろん学校が休みだったりとかするわけで、まあ、そんな中でせめて天気だけが暖かく、まあ、初夏を感じさせてくれるような天気であったりとかすればね、外にこう出歩いたりとかっていうこともできますし、まあ、被災地の方々にとってももちろんあの雨や風や、寒さよりは絶対そっちの方がいいと思いますので、どうかね、ゴールデンウィークの期間中ぐらいはいいお天気になるといいなというふうに思ってます。なんてことをですね固めなこと言ってますけれども、今回も前回からスタートした、音楽番組的企画エアスファクトリーポッドレディオ2011年この春僕がおすすめする若いバンド特集ということでですね、今回その第2回目をお送りします。前回は僕の出身地である静岡県浜松市から、CD デビューを果たした18歳の5人組ロックバンドスタン・スミスを紹介させてもらいました。彼らは4月13日に、ファーストミニアルバム、こちらの方がね Impossible is Passing、というタイトルのファーストミニアルバムが、リリースされ、そして、15日の日には、浜松のフォースというライブハウスでレコ発ライブが行われました。僕も実はこのライブ、行ってきたんですけれども、なかなかね、いいライブでした。っていうのはやはり、CD で聴いていたよりもはるかにですねパワフルで、もう本当に音も良かったし、なんかこうやっぱりこれはライブをぜひね見てもらいたいな、ライブを見て進化が発揮できるバンドだなっていうふうに思いました。でその中に出ていたバンド、ロックバンドぐらい出てたんですけれども、こちらの方も非常に面白いバンドが出ていて、でそれぞれのメンバーとか、まあ、あとスタン・スミスのファンとか友達とか、そこに、まあ、親御さんたちがですね多数来場していたりとか、非常に客席は、幅広い年齢層でですね、面白かったんですけれども、で僕はこの前の番組の中でも話していましたけども、そのスタン・スミスの、メンバードラマーの、堀龍之介君の、父親とですね高校時代からバンドを組んでいたということもありまして、まあ、その彼と、ライブが始まる前に、一緒に飲んでですね、まあ、祝杯をあげて、そして、まあ、いい気分でライブに、臨んだということでですね、で、まあ、実はそこでいろいろな面白い話がまた出てきて、でこれについてはFacebook の方に書きましたけども、実は僕もそのスタン・スミスに負けちゃいられないと という話になりまして、その高校時代にやっていたバンドを今年なんと再結成することになりました。オリジナルメンバーで再結成して、そして、まあ、夏か遅くとも秋ぐらいには、ライブをやろうということでですね。で今度はオレイ君に実は久々にその、メンバー全員集まって、バンド会議やることになりまして、そこで、そのライブの日程とか選曲はどうするのかとか練習はどうするのかとかですね、まあ、その前にリハビリをしなきゃいけないだろうとかですね、まあ、いろんな、話を、してこようと思っています。そういった情報なんかもまた、決まり次第こういろいろ発表していこうと思いますんで、ぜひ、期待していただければと思います。ちょっと前置きが長くなりましたけれども、今回も、その音楽企画、2011年この春僕がおすすめする若いロックバンド特集その第2弾目として今日は東京のバンドを、紹介したいと思います。それでは、今日もゆっくり最後までリラックスして楽しんでいってください。今回紹介させてもらうのは東京のロックバンドでラウズガーデンと言います。ではプロフィールを紹介する前に、まずは一曲聴いてもらいたいと思います。今年2月に、リリースされたサードミニアルバムそこにある光、こちらからラウズガーデンで新世界。というのはラウズガーデン今年2月にリリースされたサードミニアルバムそこにある光から新世界という曲なんですけども、このバンドは2002年にボーカルはるかそしてギター栄太義友によってバンドの原型が出来上がり、2005年から今のラウズガーデンというバンド名を名乗り始めています。 そして昨年ベースの高島由美とドラムスの長澤拓を迎えて現在のメンバー編成になったということです。それではラーズガーデンの詳しいプロフィール、そしてなぜ僕がこのバンドを知ったかというのについてジングルを挟んでお話ししたいと思います。このラウズガーデン、僕がなぜ知ったかということについて少しお話をさせてもらいます。今を遡ることかれこれ5年前、2006年のですね11月に、当時、アップルストア名古屋栄で、音楽とポッドキャストの、ライブイベント、ポッドジャムというイベントをシリーズ開催していました。でその時そのポッドジャム3第3回目の時にですね、12月その2006年の12月に開催したポッドジャム3のゲストを探していたんですが、マイスペースでたまたま知った名古屋の、ロックバンドフィッシュタンク TV、僕は実はその時に初めてフィッシュタンク TV と出会うわけなんです。でメールで何回か、ギターボーカル担当のスティーブとやり取りをしている中で、その11月にライブが、名古屋市内であると。でそこを、ぜひそれを見てもらって、そして、具体的な話をさせてほしいという、メールを受けて、で、僕はそこに出かけていったわけなんですけれども、で初めて、フィッシュタンク TV と出会い、そして、そのライブを見て音楽に触れたというですね。で実はその時に東京からゲストが来ていて、そのライブも見たんですけども、これが実にかっこよくて、楽曲もよく、ステージングも本当に、プロフェッショナルな感じで楽しませてもらって、でそのバンドがベリエットというバンドでした。でベリエットはその後、ボイスズユナイテッド2、そしてポッドジャム5では、名古屋まで来て、アップルストアでライブ演奏もしてくれたり、ということでですね、僕の番組にも何度か、ボイスメッセージを送ってくれたり、そして2009年の、夏に、アップルストア3店舗で、開催した PCBC サマーツアー、2009、こちらのですね、ツアーファイナルの、アップルストア銀座の会場では、またベリエットゲストで来てくれたんですけれども、そんなベリエット今は、少しこうメンバーが変わってですね、当時そのドラムスを担当していた大蔵くんが今独立して、ウェブデザインであるとか、またバンドのマネジメントみたいなことをやっていて、でこのラウズガーデンのウェブサイトとあとマネジメントも担当していると。そしてその大蔵くんが、久しぶりにですね、連絡をくれて、このバンドぜひ、聞いてみてくださいということでプッシュしてくれまして、で、そして、これが僕とラウズガーデンの出会いでした。で聞かせてもらったところ、非常にキャッチーでね、なんというか、ちょっと言い方はあれなんですけども、懐かしさもあってですね、非常に面白いなと思いました。でサイトを見たところ、そのラーズガーデンのイメージ、僕は詳しくは分かっていないんですけども、そのメンバーのブログとかね、プロフィールなんかを見て、感じたものをそのままウェブデザイン、あのサイトのデザインにも反映されてて、大蔵くんやるなと思ったんですけども。で今回このシリーズの第2回目にこうして紹介させてもらうことにしたわけなんです。先ほど少し曲の中で、バンドのその成り立ちというか、今のに至る、バンドのプロフィールを少し紹介させてもらいましたけれども、ちょっと補足をするとですね、このバンドは、2007年の4月に、ファーストミニアルバム「追憶の庭」というものをリリースしています。この時のプロデューサーがですね、サニーデイサービスなどのサポートキーボードをやっている、高野勲氏がやっているということなんですけれども、その後2008年かなぐらいには、ファッション誌のね、ケラっていう雑誌があるんですけど、こちらに、紹介されたりしています。これはね、 このボーカルの、はるかさんのですねブログを見てもらうと、あ、なるほどなって感じなんで、ぜひ皆さんも、チェックしてみてほしいんですけれども、それからね、でこの2011年今年の2月にリリースされた、サードミニアルバム、そこにある光、こちらの方がなんかね、ロック雑誌のバーンに紹介されたらしくて、でその、その紹介をきっかけにね、全国からその CD のオーダーであるとか注目が集まっていたりということで、彼ら非常にあのライブも積極的に精力的にも行っているので、ひょっとしたらこの地方にも来てくれたりするかもしれないという、話もあり、で、これはまだ全然僕はまだなんとなく漠然と思ってるだけなんで、ちゃんとした情報ではないんですけれども、その今回、紹介させてもらうバンドをこう集めてね、何かこう音楽イベントができたらいいななんてこともちょっと思っていたりしています。実はなので、まあ名古屋になるか浜松になるか東京になるかまだ分かりませんけれども、今年は、何か音楽イベントもできたらいいななんていうふうに思っています。ということでですね、ちょっとお話の方が長くなっちゃいましたけれども、じゃあ、ラウズガーデン、もう一曲聴いてもらいたいと思います。同じく、サードミニアルバム、そこにある光に収められているこの曲を聴いてください。呼吸。
生まれくるものたち死んでいくもの
ライブインフォメーションです。5月9日月曜日、代々木ザーザーズ、こちらは19時スタート、4バンド出演するようですね。その後は15日の日曜日、こちらは新宿の俺箱、そして6月8日高田馬場クラブフェイズライブ決まっています。この5月15日と6月8日については詳細はまだこれから発表されていくと思いますので、ぜひウェブサイトの方をチェックしてみてください。さっき自分で言ってびっくりしたんですけども、今週末からゴールデンウィークなんですよね。まあこれは望む望まないに関わらず、好む好まざるとに関わらずですね、まあゴールデンウィークはやってくるわけで、まあどうせやってくるんだったら両手を広げて、迎え入れようじゃありませんかということでございまして、あと大阪のですねイリアというカフェ&バーがあるんですけど、こちらが、今月いっぱいでクローズ、どうにか今週もう一回行きたいなって思い続けて、どうなるか果てさてっていう感じなんですけれども、と同時にですね、この番組でも何回か紹介させてもらいましたけども、名古屋の、ビレッジグリーンティールームという紅茶のお店が、先日4月26日日曜日に、クローズしました。で僕最終日に紅茶を飲みに行ってきたんですけども、なんかいろいろこう思い出とか思いはあるんですけども、オーナーがね非常にサバサバと、していたし、最終日だからといって特別なことも何もしてなかったので、僕は、まあ行ってたわいもない話をして、じゃあまたと言って帰ってきたんですけれども、まあ本当に名古屋と大阪、くしくもお気に入りの場所が2つともクローズするということでですね、ちょっと寂しい、4月の後半ではありますが、まあせっかくね、会えたご縁だし、またこれが全く、切れてしまうという別れではないし、今回の大蔵くんともそうなんですけども、こうしてまた何かひょんなことでつながったりということもありますんで、縁は異なもの味なものといいますか、そういったことでですね、皆さんも頑張っていただきたいというふうに思います。さて、今日お送りしましたラウズガーデン特集いかがでしたでしょうか。皆さんも気に入ってくれたらいいなと思うんですけれども、次回以降またあと3回ですね、この企画2011年、僕がおすすめする、なんだっけ、じゃあ2011年この春僕がおすすめする若いバンド特集、あと3回続きますんで、楽しみにしていってください。ということで皆さん良いゴールデンウィークをお過ごしください。エアーズファクトリーポッドレディオ TV でした。じゃあまた。